皆さん明けましておめでとうございます。先日の元旦礼拝に続きまして、今日もこうして街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。今日は2025年最初の主日の礼拝なので新年礼拝でございます。先ほどもね、報告の中に触れましたが、今日はネットを介しまして粕谷教会の皆さんともご一緒の合同礼拝となっております。一緒にね、新しい年をスタートできるということは嬉しいことだなと思っております。もう今日実はもう1月の5日となっておりまして、もう正月の三が日も終わり、だんだんと皆さん日常に戻ってきておられることじゃないかなと思います。明日から仕事始めの会社なんかも多かろうと思うんですね。この2025年もまずなんか穏やかに始まっていった。新しい年を迎えまして、皆さん一体この25年はどんな年にしたいと思われますでしょうか。1年の計は元旦にありなどと言われますが、この新年というのは1年の計画目標を立てる時期と言われております。今日も朝からですね、小学科の子どもたちが書き初めをしておりました。どんな文字を書いたかなと思ってさっき眺めてきたんですけれども、世界平和とかですね、元気とかっていう言葉とともに魚って書かれてて、どういう目標だろうかとかですね、出川ガールズって書かれてて、それを目指したいのかな、いろいろ思うことがあるんですけれども、それぞれにですね、なんか自分のこう願うもの望むものをいろいろと書いておりました。新年っていうのはこうやって1年の歩みをね、占うといいますか、どういう歩みにしたいかなと考える時期でもあろうと思うわけです。元旦礼拝では第一コリントの12章から3つの生き方の示唆を見出しておりました。詳しくはどうぞね、 YouTube で聞き直してほしいと思いますが、その3つとは、1つ目、違いを認め合うということ、2つ目は互いに上下関係を作らないということ、3つ目は弱さが人をつなぐんだと理解をすることでした。今日の礼拝ではですね、これに加えましてもう一つ皆さんと一緒に新しい年の目標といいますかね、歩み方を考えてみたいなと思って準備をしてまいりました。それはですね、最後から一歩手前の真剣さっていうことなんですが、今日のお話のタイトルにもしておりますが、このことを今日ご一緒に聖書から考えたいなと思うわけです。少し話を戻しますけれども、新しい年の目標を決めるというのは、大体この昨年ですね、前の1年を振り返ってみて、その中で感じていた不安とか不満とかですね、危惧とか、そういったものから昨年同様にならぬようにしたいなと思ってこう決めるっていうことが多かろうと思うんですね。実際2024年というのは、昨年は不安や不満の多い年だった。もう元旦からですね、ニュース等では流れておりましたが、1年前といいますのは2024年の元日は能登半島で大きな地震が発生をしておりました。また1月の2日には羽田空港にて JAL と海上保安庁の機体が衝突事故を起こして大災害が発生した、そういう年でしたが、実はこういうニュースの背後で、昨年の1月の7日に2024年を象徴するような事件が1個起こっていたということを皆さんご存知でしょうか。昨年の1月の7日にですね、自民党の旧安倍派の政治資金パーティーの事件で、池田義孝という現職の衆議院議員が逮捕されたのが昨年の1月の7日でした。遡りますと、23年の12月の27日の時点で、東京地検特捜部が彼の事務所や議員会館を捜索したんですけれども、すでに証拠隠滅のために全てのパソコンが破壊されていたということなので、逮捕は自明の理だったわけですけれども、でもまさに2024年を象徴するように、正月早々ですね、政治と金の事件が吹き荒れていたわけです。で、実際にそれは昨年10月の衆院選では自民公明の大敗北につながりましたし、また24年の10月で、ちょうど一月ぐらい前には、今年の漢字っていうのが毎年選ばれますが、そこでも選ばれた漢字は金でした。 まあ本当に腹立たしい事件ね、金のことで振り回された1年だったと思うんですが、実は年末にですね、この事件の続報が出てたの皆さんご存知ですか？続報ではですね、12月の26日だったんですが、その自民党の裏金議員と秘書たち計65名が嫌疑不十分のため不起訴ということが報じられたわけです。力を持つ者はやりたい放題で私腹を肥やしているのに、一方で私たちはと言いますと大変生活しんどいなあということをこう感じている。先日ですね、1月3日まで実家に帰っておりまして、3日帰ってきてちょっと食材が足らないから買い足そうってんで、そこの3号線のビッグ行きまして仰天しましたが、キャベツが1玉597円だったんですね。おそらくまあ明日からにもね、市場が開きますのである程度落ち着くかとは思うんですが、ね、卵だって230円とかでなんか高いわ、ああいう感じでしょ。本当に私たちの生活はしんどい。一方でその私たちの生活を少しでもね、楽にしようということなのか、昨年末から税の扶養控除を103万円の壁を超えて123万円にするとかって自民党は言っておりますけれども、個人的にはバカにしてるのかと思うわけですね。上げたところで働くのはこっちの話でしょ。ねえ、そんなことより税金を下げるのは何なりしろよと思うわけですし、この急激な物価高によって年間20万ぐらいポンと飛んでるような気がするわけですよ。まあ、そんなことを考えていきますとね、なんかこう国に対しては税金を納めたくないわ、もうすぐ確定申告ですからね、納めたくないわとかって本当に思うわけです。まあ、新年早々どうしてこうも現実的な話をしているかといいますと、実は今日の箇所っていうのもローマ帝国に対して税金を納めるべきかどうかっていう極めて現実的な話が今日の箇所になるからです。今朝の箇所、マルコによる福音書12章の13から17節、イエス様のところにですね、人々がやってきてローマ皇帝の税金を納めるべきかどうかっていうことを尋ねたっていう話なんですね。場所はどこかと言いますと、直前の箇所なんかを遡りますと、おそらくこれはエルサレム神殿の境内です。時は杉越の祭りの直前にあたります。もうイエス様はご自分が十字架にかかって亡くなっていくということを覚悟している。でその十字架にかけられるがためにエルサレムに入城をし、そして十字架までの数日の間、エルサレム神殿などでいろんな人々にですね、神の言葉を語っていた、説いていた、そういう時期です。イエス様の語る言葉は神殿の指導者、まあ、いわば体制派という人々に対して大変耳に痛い、彼らの過ちを指摘するようなことも多々語っておりますから、そういう体制派の人たちはイエス様に対して敵視をしているんですね。けれども群衆がイエス様を大変強く支持している、なので手出しができぬ。そこで彼らはイエス様の人気を落とすべく議論を吹っかけ、そして訴えるための言質だとか口実を作り、そしてイエス様を批判しようと考えていた、そんなお話の一つが今日の箇所になります。13節を読むとこんな風に書いてある。さて人々はイエスの言葉尻を捉えて陥れようとして、ファリサイ派やヘロデ派の人を数人イエスのところに使わした。これ私たちにはなかなか分かりにくいんですけれども、ファリサイ派とヘロデ派の人が一緒に来たっていうのはですね、かなりちょっと仰天の組み合わせになるんです。ファリサイ派と言いますのは、これはですね、ユダヤ教の一派でして、グループでして、立法を遵守するということを自分たちのモットーにしている人たちです。で彼らのそのファリサイ派という、ファリサイっていう言葉は区別するっていう意味を持つ言葉でして、で彼らは自分たちは立法を遵守しているから救われるグループ、しかし、立法を守れない一般の人たちは救われないっていうことで、そういう区別をするという意味でファリサイ派と呼ばれていた。まあ、つまり敬虔な宗教グループだったわけです。で一方のヘロデ派って何かと言いますと、このイスラエルはローマ帝国の支配にある、ローマに対して従順であるならば、いろいろと例えば自治議会が認められたりするわけですが、そうやって認められていたものの一つで、 ユダヤの王政ですね、王もまた認められておりました。でこの王様がヘロデという一族だったわけです。イエス様誕生の時に大騒動をしたあのヘロデというのは、この今日読んでる12章で言うならばその父親の代にあたるんです。この12章の時にはヘロデ・アンティパスっていう男が、このユダヤの王だったんですけれども、このヘロデ・アンティパスもですね、父と同じようにローマに対して非常におもねる人物です。でどれぐらいおもねったかと言いますと、ガリラヤ湖の北側その湖岸にですね、ティベリウスっていうギリシャ風の新都市を建設するんですが、このティベリウスっていう名前の由来はローマ皇帝ティベリウスから来てるんですよ。つまりそれぐらいにそのローマ帝国に対しておもねっている王でして、でこの今日の話に出てきますヘロデ派と呼ばれる人たちはそういう体制にどっぷり乗っかりまして、このヘロデ王の治世というものを支持していたグループです。ですからこの人たちっていうのは、まあ、いわば体制派なわけですね。めちゃくちゃ熱心な宗教グループと政治的な体制派が一緒にいるっていうこと自体が非常に珍しいというかありえないことなんですが、しかし今日の箇所においてこの2グループが一緒に行動したというのは、それぐらいに彼らはイエスを排除したいという一点にてありえない協力をしたっていうのがこの13節なんです。彼らはやってきてイエス様に言った14節、先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てせず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。非常に用意周到な質問なんですね。彼らはイエス様に対して最初に、あなたは誰をもはばからず誠実に神の道を説いておられますもんねっていうふうに語って、これ別に褒めてるんじゃなくて褒め殺しでして、逃げれないようにしたわけです。でその上で皇帝への税金は立法にかなうか神の教えにかなうかっていうことを問うてきた。もしイエス様が立法にかなっていると答えたならば、宗教者グループファリサイ派がですね言うでしょう、じゃあローマ帝国の皇帝の支配というのは神の御心にかなったとでも言うのかね、誰はばかることなく神の言葉を語ってきたはずなのにここではローマ皇帝の前にね尻込みして逃げるのかって、こうやって批判をしたでしょう。同時にそれはローマ帝国への反発を募らせている群衆に対して、ほら見たことか、イエスはお前たちを裏切ってるぞっていう、こういう宣伝材料になってしまう。一方で立法にかなっていると答えるならば、今度はですね、かなっていないと答えるならば、今度はヘロデ派がですね、この男はローマ帝国のに反旗を翻している、反乱を企てようとしていると騒ぎ立て捕らえる口実にするでしょう。でつまりどう答えても、立法にかなっていると答えてもいないと答えてもイエス様を追い詰めることができる、そういう用意周到な準備をして彼らはやってきた。15節見ますと、イエス様は彼らの下心を見抜いてっていうふうに書いてある。つまり彼らの意図はちゃんと分かったわけですね。じゃあその上でイエス様何と答えているか、15節、なぜ私を試そうとするのか、デナリオン銀貨を持ってきて見せなさい。人々にデナリオン銀貨を持ってこさす。デナリオンというのはこれローマの貨幣でして、そのローマの貨幣にはある肖像と銘が彫られていた。皇帝ティベリウス、さっきの町の名前と一緒ですね、ティベリウスの肖像が彫られ、そこにはこのような文字が彫られています。神君、神の君ですね、神君アウグストゥスの子、皇帝ティベリウス。その効果の中には、神であるローマ皇帝アウグストゥス、先代皇帝アウグストゥスの子供である現皇帝ティベリウス、つまり現皇帝とは神の子だっていう、そういう肖像と、文字が刻まれていた。イエス様はその柄を人々に見せながら、これは一体誰の肖像か、何という言葉かと、彼らが皇帝が刻まれてます って言ったらイエス様は18節で答えるんですね。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。この18節の言葉っていうのは非常に絶妙でしてね、日本語の中では訳されていないんですが、この皇帝のものは皇帝にっていう言葉と神のものは神にっていう言葉の間に、ギリシャ語本文の中では接続詞の解っていう言葉が使われています。で、この解っていう言葉をどう訳すかっていうのが非常に絶妙なんですね。で、この解っていう接続詞は状況に応じて使い分けられる言葉なんです。わかりやすく言いますと、英語で言う and 何々と何々っていう並列の関係を表す and とも訳せるし、全く逆に but っていう何々しかし何々っていうこの、ね、真逆のひっくり返していく言葉とも訳せる接続詞が解なんです。で、実はこの解っていう言葉をどうニュアンスね訳すかっていうことで、長年いまだにですね、研究者の間、新薬学の研究者の間でも議論がある。これもし and という形で訳すならば、皇帝への税金も認めるし、同時に神殿への献金もすればいいというふうになる。しかもこれですね、言葉だけでは分かりにくいのは、好意的に読むか否定的に読むかっていうことにもよってまたニュアンスが変わるんですね。好意的に読むならばどっちにもしたらいいよっていう、そういう話だし、否定的に言うんだったら どうせしないといけないんでしょっていう、こういう雰囲気になるわけですね。で、また but っていうしかしっていうニュアンスで読むならば、皇帝が税金を求めている、しかし神にこそ献金すべきだっていう、こういう意図にも読めてくるわけですよ。このね、つまりこの解っていう言葉をどう理解するかによってかなりイエス様の雰囲気といいますか変わっちゃうわけです。で、これが絶妙でして、いわばイエス様は聞き手がどう受け取るかっていうこと、その余白みたいな部分を残しながら、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返せって言ってるんですよ。これね、これ何がすごいかと言いますと、その余白を残しながら返答したって言ってるのは、要はその受け取り手であるヘロデ派にしろファリサイ派にしろ、彼らが騒ぎ立てた時に余白の部分があるから、そのまんま彼らにカウンターを返せるってわけです。例えばファリサイ派の人が、イエスはローマ皇帝の税金を認めるって言ってるぞって言うならば、いやいやそんなこと言ってないでしょ、私はねバットの意味で書いて言ってるんだけどねっていう、こういう言い返しができる。つまりそのように皇帝に税金を納めた方がいいんだと思ってるのは私じゃなくてあなたでしょってイエス様突き返すことができる答えをしたんですよ。反対にヘロデ派の人が、ね、この男はローマ皇帝に対して敵視しようとしているぞって言うならば、いいえ私はカイって言ったでしょ、アンドっていう意味で仕方がないけどどっちもしないといけないよねって、こういう意味で言ったんだよって言われたら、今度はヘロデ派に対してわざわざ敵視させようとしているのはあなたでしょって言い返せるんですよ。これね、極めて絶妙だと言ってるのは、このイエス様のニュアンスをどう理解するかっていうことを、つまり曖昧に語っている、わざと曖昧に語っているっていうのは、イエス様が発言をして2000年経った今の研究者すらそのことがよくわからないぐらいに、イエス様は曖昧に余地を残しながらポンと語ったんですよ。つまりそれ何かっていうと、読み手である私たちに対して、あなたはどうするの、あなたはどう思うのっていう逆の問いかけとしてイエス様は語ったっていうんですよ。これはね、現代人である私たちに対しても問われていくことですよ。先ほどお話の冒頭に、2024年は本当にひどい1年だったねみたいな話をいたしました。政治と金の問題でこんな野郎って思うことがいっぱいありましたという話もしました。そんな中でね、じゃあこの現実のただ中であなたは 神を信じながらどう生きようとしているのっていう、こういう問いかけを含むんですよ。聖書の話で終わらせるんじゃなくって、この聖書の話を今生きている私たちは自分たちのこの2025年の現実の中でどう受け止め、どう実践していくのっていう、そういう私たちへの問いをイエス様の言葉は含んでいるんだ。このどっかなんだこの野郎っていう横暴な政治に対してね、税金納めたくないわとか理不尽だわとかって思っている、でもそのただ中でやっぱり私たちは信仰者として生きてるんだ。じゃあその現実と神との間に立って私たちはどう生きるのっていう時に、今度は私たち自身が先ほどのイエス様の言葉、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返せとの言葉をいかに解釈し受け取り実践するかって、そういうことになってくるわけですよ。じゃあ一体どのように理解をしましょう。私はね、この17節の言葉を安堵の意味もバットの意味もどっちも含みながらこのように考えたい。皇帝さんがさ、この世の財は俺のもんだって大騒ぎをして取り立てるなら、そうですか、それじゃどうぞって税金納めたらいい。でもね、覚えておきなさい、この世の権力者がどれだけ己が都合でルールを作り民から絞り上げようとも、所詮そんなものは一時代的なものに過ぎないんだよ。どれだけ人間が身勝手な嘘を並べ立て周囲をごまかそうとしたって、神様はちゃんと全部ご存知やからね。だから安心して神様に誠実に生きようとしたらいいんだよって言うなれば、神様がおられるっちゃけん、神様に目を止められとるっちゅうことを覚えてまっすぐ生きたらよかっていう、そういう言葉なんですよ。私たちはそのイエス様の言葉の中にね、この世で起こる現象一個一個にね、本当にこうもう自分の存在がで、ね、どうかされるような、こう引っ張り回されるような、こんな観点で生きるのはやめていいんだよって教えられてるんだ。そうじゃなくてね、それでも神様がいるんだよ、それでも神様は私たちに目を留め伴っていてくださるんだよ、そこに立って生きてごらんって、そんな促しをいただくんだ。私はそこにイエス様が私たちに与えてくださった、信仰者に与えてくださったある種達観した生き方があるって思う。どれだけ社会が理不尽で人間がそれね、いかに嘘とごまかしを塗り固めたとしても、でも神様はちゃんとご存知だからって、神様はちゃんと私たちに目を留め報いてくださるよ、それがたとえこの世の命の間に現れなかったとしても、私たちの神は死を超えて復活の命すら与えてくださる方でしょ。ならば私たちはその神様に目を向けながら必ず全部最善整えてくれるからねって、こう安心して生きたらいいんだって教えられるわけですよ。今日このお話のタイトルを最後から一歩手前の真剣さと題してお話をしております。この言葉がどこから来たかと言いますとね、20世紀のドイツの神学者でありますカール・バルトという人が最後から一歩手前の真剣さという言葉を語っているんですね。教えてもらったのがですね、東北大学の名誉教授であります宮田光雄先生の本、キリスト教と笑いっていう本がありましてね。でこの宮田光雄先生っていうのは、ナチスの支配下にあったドイツの社会状況と、またそれに相対していろいろとこうね、良心を守り続けたキリスト者たちっていうことが彼の大きな研究テーマではあるんですけれども、そのこのキリスト教と笑いという本の中でも、ナチスの支配下、ドイツの社会状況は大変暗く先行き見通しがつかない、そんな中で絶望感に苛まれそうになった信仰者たちに対してバルトが語った言葉として、最後から一歩手前の真剣さという言葉が紹介されているんです。どういうことか、ちょっとバルトがこんな風に語ったよっていうのをですね、ご紹介しますと、 いかに追い詰められていようともなお神は共におられる。故に私たちは どうしようもない状況にはなく、常に最後から一歩手前の真剣さで生きられるのである。ナチスがどれだけ理不尽な政策を敷いて民を支配していようとも、そして民がその支配の中でどうしようもないんだと諦めて悪行に押し流されていようとも、それでもね、覚えてごらんなさい、神様がいるんだからって、私たちの命を超えて死してなおそれでも御業を行ってくださる神がおられるっていう時に、私たち目の前のこの小さな出来、この出来事をね、大きな事柄と受け止めて、もうそれに翻弄されてしまってどうしようもないねで諦めるんじゃなくって、それでも神様がいるんだからっていう、どこか心のゆとりを持ちながら生きられるじゃないかって。あのナチスの支配の中で、ヒトラーの支配の中で、それでもバルトは最後から一歩手前がこの現実なんだ。神はこの現実のただ中においてなお私たちに目を留め手を差し伸べ、私たちが理解しえない仕方を持ってでも御業を行おうと思ったらされるよって、そのことに目を留めていきなさい。これが最後から一歩手前の真剣さなんですよ。私ね、今日のこのイエス様の言葉の中に同じしさを見出す。皇帝のものは皇帝に、神のものは神にって、そら皇帝さんが大騒ぎしよるっちゃろ、もうそれは納めんかったらあんた大変なことになろ、そら納めたらいいよって、でもねって、でもそれでも神様がおられるっていうことをちゃんと目を留めていきなさい。追い詰められてしまうんじゃなくて、最後から一歩手前、もう絶望だ、どうしようもないには行き着かなくて、安心して生きられる。神様おられるんでしょ、私に目を留めてくださってるんでしょ、御業を行ってくださるんでしょ、私を導いてくださるんでしょ、私を救ってくださるんでしょ、神様あなたに私は目を向け生きてまいりますって、そうやって生きる示唆をイエス様は与えてくれるんですよ。それが最後から一歩手前の真剣さ。今日私たちは2025年の最初の主日、新年礼拝を迎えています。私は元旦礼拝に続け、2025年、皆さんと一緒にこの最後から一歩手前の真剣さで生きようねって分かち合いたい。神様がおられるっちゃけん大丈夫よって、そうやって分かち合いながらこの一年一緒に歩んでいきたいと思います。互いに励まし合いながら、勇気づけられながら、神様を見上げて歩んでまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちに礼拝を与えてくださりありがとうございます。今日は2025年最初の主日、冷え込んだ朝ですが、共に新年礼拝を迎えております。先日の元旦礼拝にて3つの示唆をいただきました。違いを認め合うこと、上下関係を作らないこと、人は弱さによってつながることができること、これに続け今日私たちは最後から一歩手前の真剣さで生きると教えられました。神様、あなたはいつも私たちに目を留めていてくださいます。そして救い主イエス様を私たちに伴わせ、私たちと共に生き導いてくださる方としてお与えくださいました。2025年、私たちが一体どのような現実と向き合いながら生きていくのか、今はまだ推し量ることができません。おそらく困難もあれば誘惑も経験し、何度も迷い困惑もするでしょう。でもその度にあなたが私たちに目を留め、イエス様が伴ってくださっている、その確信に立って最後から一歩手前の真剣さで生き続ける私たちとしてください。1年経ち、同じようにこの新年礼拝を迎えた時、25年は主の年だった、神様の守りをいただいたと喜び合える、そのような一年を始めさせてください。あなたの御業が私たちに、そしてこの世界に起こりますように。2025年、あなたへの深い期待を持ってイエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。